次に投げ移る左の御手の玉木になりまする神の皆は、沖盛るの神、次に沖津渚彦の神、次に沖津貝べらの神、次に投げ移る右の御手の玉木になりまする神の皆は、へさかるの神、次にへつ渚彦の神、次にへつ貝べらの神。自分というものを外国の見聞きしていたものを自分の身につけた自分をどういうように分析処理していけばいいかなということの方法を書き表したのがこの六神の名前でございます。起き盛るの神、起きというのはですね、起きる、起点になる、物事の始め。へというのは山のへっていう、山を登って下がっていくその先の方、物事の終わりの方。起きというのは、いや、これからその 文化をみんな身につけて帰ってきた、その自分を基準として創造を始めようとする、その出発点が起きですから、その上古教の出発点はどういうことから始めることになるかなっていう出発点の状況をですね、出発点までギュッと押し広めちゃって、盛るっていうのはですね、距離を遠ざけるという意味です。疎遠の疎っていう字が、友達を疎遠にするっていうと自分から遠ざけることですから、それと同じように起き盛るというのは自分というものの出発点の方向に実相をギュッとまとめてしまうこと、こういうものから始めるのかということを明らかにすること、これが起き盛るで、反対の方のへさかる、へさかるというのはこういうとこから始めるんだなっていうことが分かれば、運命を想像して成功したらこういう姿になるんだろうなというイメージはですね、どなたでもよく分かるはずです。始めがよく分かれば、それをどうしたら終着点に導くかはよく分かるはず。その終着点の方に状況をずっと遠ざけるっていうか、縮めて考えることをへさかると申す。それで起き盛る、へさかるのが自分の頭の中でイメージがちゃんと決まりますと、その次にできますのが起きつ渚彦の、へつ渚彦の神ということになる。名前を見ただけじゃ四月の意味だからわからないですよ。自分が人類即我という立場に立ったとしたら、この人類の今の地球上の状況をどういうように変えるべきであろうかなということをですね、ご自分自身にそういうことを考えてみられて、そしたら殺したって生かしたって勝手なんですから、自分の中が誰にも迷惑を及ぼすわけじゃないんですから。だけど自分がアガペというですね、最高の愛情のもとに全ての人を見るという立場から自分の中に取り込んだものですから、自分自身の体というのみたいなものですから、それをどういうような初めの状況を渚彦、沖津の津は渡すという意味という名前が書いてあり、都市は必ず大きな湖とか海のところに面したところにあります。そこから渡っていくという意味です。出発点から沖からと渡していって、渚彦の名っていうのはですね、全てという意味、には芸術の芸という字が書いてありますから、技、全ての技、渚を助ける、渚彦、力、出発点の持っている技を助けて完成の方に持っていく全ての力は何だということの問いをかけるのを、あの名前で言い表したもの。だからヘツっていうのはですね、ヘツ渚彦というのはこういうの結果としてこうなるのがいいというためにはどういう力がいるか、どういう助けがいるかということを調べる、その2つのものがですね、返答がついたら、今度は沖津貝べら、沖津へつ貝べら、貝というのは山と山との間のことを、谷のことを言います。その谷、こちらでは出発点の状況を 結果に向かってどういうようにしたら行くことができるかという、こっちはですね この出発点からこの終着点にまとまるためにはどんな力が必要なのかという、この老行の力はですね、実は分かれてるもんじゃなくて頭の上では分かれてますけれども、それを推進していくためには同じ言葉としてまとまらなければなりません。そのためにはこことことの間を縮めなくちゃなりません。貝を減らすで貝べらと申す、なんだそんなことかって言うかもしれませんが、心理学的にですね、自分がどうしたらいいかなっていう時には必ずこの操作をやっているおるんですから、自分の心をよく見てくださいな。そこに自分の心の判断力がこういう言葉でもって、その判断力をの推進力をここに加えればこうなるということのがですね、心が動いていくという何かのこの助けが必要になります。この助けがどういう助けの言葉であるかということを調べるのはその次から来る、いよいよみそぎ払いの文章になるんです。これから以上はそういう心理的な説明じゃなくて、人間の心の中に起こっていることを完全な異談のことたまの動きとして述べる章に入っていくことになる。それでことたまのとして説明がすることができるならば、ことたまのことを火場と申します、光の言葉と申します。ヨハネ伝に初めに言葉あり、言葉は神と共にある、言葉は神なりきとですね、ヨハネ伝の冒頭にありますような、その神であり神と共にあり神である言葉、それは人の光なりと書いてある、その光の言葉がここに加わらなければ、外国の一切の文化を絶対に分け隔てすることなく吸収して、それに命を、新しい命を与えて、すべてのどんな悪人もどんな善人もすべての人を生かして、その総合体として世界の文明を作っていく、その大事業を決してより能面に下は成就しないです。すべてを生かしていく力、そのためにここにどういう言葉をここに原動力として発するべきかという作業がその次から始まる。そういうように人間は心を運んでる、運用してんだよということは、古事記のこの大野安丸のですね、文章を見て初めて、ああそうだったのかと分かるんであって、これは世界の心理学者が1000人集まってもこんなに詳しくは説明してくださいません。なぜこういうように細かくしっかりと区別してお話できるかと言いますと、これから先にお話しします禊ぎ払いの本番、ことたまの動きによって禊ぎ払いの行動をその説明する段になってきますと、50のことたまがですね、自由に踊って素晴らしい人間の現象をこの生み出していく。早く帰って夜の飯やカレーライスでも食いたいなって私が思ったら、それがどういう心の運びで起こったのかということも、ことたまがものすごい勢いでもって頭の中でですね、くるくる活動して、そういうように考えて、それを一つ一つ全部意識できてやれるのは、人間の生命というものを直視するときにだけできることですから。ことたまと申しますのですが、この先天の活動として防音で表される人間の魂の故郷、本源としての宇宙がございます。その宇宙の一番最高にある意の段の意は防音として宇宙ですけれども、そのと同時に人間の知性としての不意 の働きもする。意という段階はですね、大自然の宇宙そのものであると同時に人間の知性の根源でもある。そして意というこの境地にお自覚しますと、大自然であると同時に 宇宙の創造神としての役目をするの。宇宙の創造神というものを想像してみてください。あっち行ってこっち、あっち行ってこっち、やらないと。じっと座ってて全てのことを知っている。でこの前の解放にありましたように、いるという境地が分かったならば人間最高の境地なんですよと申し上げます。いるというのは全てのことが分かっていて、こうやって何もしないこと、それが何かのことが起こってやんなくちゃなんないという時は目を開けてではなって立ち上がる時をの姿を日本語で生きると申します。意に気がつくんです。その気というのは何だというと不因の活動でございます。全ての分かったものが不因という人類本来の知性の根源の原動力、これを意識的に使うことができる時に、これは宇宙が動くのです。文句なく動く。自分の心の中で自覚する段階が意の次元と申します。メカニズムを教えてくれてるのは、なんとなんと何千年前の日本の聖の発見したことをですね、最終的に本にまとめたのが今から1300年前の大野安丸さんという長々少し怒鳴ってるって言って、ものすごい天才的な人が神話というふざけたやり方で四月の指としてのこの古事記の神話を作られた。今までお話ししてきました月立つ船戸の神から鉄貝べらの神までの神様は、その神様の名前がどういう意味かということを察しなさいよって言って、人間のそれが分かりますと、人間の心の運びはこういうようにみそぎ早い時は運んでいくんですよということをお話ししていることになります。ことたまということには関係なくしております。ですけどこれからの古事記、ここに乗りたまわく上つせはせはやし下つせはよわしと乗りたまいて、初めて中つせに入りかずきて葬儀たもう時になりまする神の皆は、やそまがつきの神、ついに大まがつきの神、この二柱はかの汚き四季国に至ります時の汚れによりてなりませる神なり、次にそのマガを直さんとしてなりませる神の皆は、神直帯の神、大直帯の神、ついに伊豆の目とこう書いてあります。これから以後の古事記の文章はですね、完全にことたまの動きとしてみそぎ払いを解くことになってまいります。これは、これを解くわけにいきませんので、初めに申し上げましたように、これは来月に解かせていただく、説明させていただくことにいたしまして、どういうように大野安丸さんはどういうようにでこのみそぎ払いを解こうとしてきたかという大野安丸さんの心に帰って、それを説明してみたいと思います。そうしますと大野安丸さんの最後の結論といいますものが、どんなにかつの素晴らしいものであるか、もしこれが分かったならば、人類の指針として月立つ船戸の神をこうやって掲げたことになるほど素晴らしいものになるということを、言外に大野安丸さんがですね教えてくださっている章なのであります。それでその章に入るのは来月のここにお楽しみにいたしまして、今このみそぎ払いというものを大野安丸さんがどういうように説いているかということをですね、このもう一度おさらいとしてお話したいと思います。前にもお話ししましたようにですね、イザナミの御事は、奥さんのイザナミの御事が与物国に行ってしまって50人の子供を産みまして、イザナミの御事は子供がの種が尽きたので、御事やかえて闇こやせりと書いてある。33の子供を産みましたから、女性の子供を産むところが熱を持って病気になっちゃった。それでその次にですね、いよいよ亡くなっちゃいました。本当死んじゃったってことですね。ところがその次の章ではですね、今度は闇肥やして死んじゃった 奥さんのイザナミの御事は世もつくにで活動しているということになる。どういうことになっちゃったんだ。古事記のこの下に書いてある注釈を見ますと、イザナミの御事は高専生活してんだ、冥界で生活してんだろう。こう国分、日本の国分学者はそう説いております。だけど冥界ではございません。人間がさっきも申しましたように、この思考が働くと同時に頭の中でもすで考える側と考えられる側に主体と客体に分かれます。高天原といいます心の領域は考える方の領域なんです。純粋な心の領域なんです。それに対して奥さんのイザナミの御事が死んだ後で行ってしまった国というのは黄泉の国ではなくて、考えられる方を向いた領域、物事をですね客観的に見てそれを研究する領域なのです。これが人間の根本的な思考の二大領域です。こっちは考えられる、考えてこれはお茶だと思ったら、なぜお茶と思ったのかということを心の方に研究する領域と、お茶とは何ぞやといって物質としてそれを研究する領域と二つに分かれます。で本体は同じもの、ここに一つのものがあって、それが不幸が起こると同時に考える方と考えられる方にこう分かれる。実際は本当は同じものなんです。宇宙生命といって同じものなんです。だけど人間の思考の宿命として考えればパッと瞬間的に分かれてしまう。その純粋の主観の方の結論としてみそぎ払いがございますから、そういうつもりでお聞きくださるといいかと思います。イザナミの御事が自分の心の中で最高の心の持ち方というものを完成して、これに竹三日月の尾の神という名前を付けました。で竹三日月の尾の神というのは、今サッカーの盛んなあの鹿島の、茨城県の鹿島アントラーズの所在地ホームにしてます、鹿島神宮というところにお祭りしてある神様、これが竹三日月の神というか、その神様 の後に尾の神という男の神という男がついてる。これが男女と分けますと死体の方、死体と客体でどっちが偉いんだという偉い、その分け方ではないのじゃなくて、死体を男と音の子、音の名、男というには書いてありますから、死体性の中としての真理と古事記は断っているのです。ですからそれを世も作りになり、他の自分以外のものに適用したら、それが真理として通用するかどうかは今後の話ですよということを、この神様の名前でもう匂わしているのです。それから始まる急ぎ払いがというのはですね、その主体的な真理が客体的にいつどこでそれを適用しても真理として使えるか使えないかという実験なの。その実験とお話を世も作りと禊ぎ払いの章で大野安丸さんはいよいよ証明しようとしているわけです。その結果ですね、その世も作りに行って客観的なものの研究の領域に、本来の自分の領域に帰っていったイザナミの御事を、主人である夫であるイザナミの御事は追いかけていきます。そうするとですね、今から何千年も前の話ですから、それこそまだ未発達で蝶についたばかりですから、騒がしいだけで、ことに客観的な学問と申しますのは対象を分析して分かる学問ですから、ユダヤ人の話で言いますと、殺してその祭壇に牛の血を流してするお祭り、 ということはですね、宇という宇宙を、目に見える宇という宇宙を 分析して、それでその地、その内容を見る仕事を心がける、世もつ国ですから、そのいう国のことをよく見て恐れをののいて帰ってまいりまして、でその時にさっきも申しましたように、戸塚の剣という最高のその三日月の尾の神といわれる、この五十音図で表されるものの判断力、こうやってしりでに振って帰ってまいりますということは、その経験した世もつ国の文化をですね、五十音図の精神的に完成した音図での観点から見たら、この文化はその五十音図の中のどこを分担すべき性質のものであるかということをちゃんとその考えながら高浜原まで帰ってきたと、しりで振って考えてる結論を主体的な学問と純客観的な学問というのは、ちょっとやそっとの途中で手を結ぶことは決してできないものなんだと、そういう宿命を持った各々の学問だということをはっきり分かった上で、分かったものですから、地引きの岩という地をですね、その判断力の道をそこから引っ張り出して分かってくる、分ける岩というものを間に置いて、あなたと私はある時期が来るまでは決して交わることのない仕事に携わるべき人なんだという確認として、これを離婚という格好で文章に書いてあります。それ以後は武蔵払いというのは の結論はですね、高浜原のイザナギの御事が世もつ国を支配する、客観的学問を支配するイザナギの御事を自分の体とし、で自分自身のイザナギの御事が自分自身の心として、心と体が一体になっちゃったもの、それは宇宙生命、生命そのものとした立場で御曽木払いを始めるようになります。ここから2つ船戸の神をはじめとして5つの神様を生んで、で御曽木払いの方針はこうである、吸収してきた外国 の学問をの実相を知るためには、この5つの基準でもってその物事を分析すればすぐその実相が分かってくるよという、その分析の基準も定めた上で御曽木払いに入ってまいります。さっき申しましたように、沖盛るからヘツ、タイベルの神までの六神で自分の身というものを宇宙そのものだという考えの上で、新しく出てきたものを自分の体に吸収して、それを本当に自分が吸収し終わった時はどういうようになるんだかと、心の中でも運用をよく確かめた上で、これでよろしいんだということで、それで来月からお話ししようとする、今度は言霊そのものの運びとしての言霊学の結論をここに出そうといたします。ですから大野安丸さんはですね、この御曽木払いに入る3段階で、初めは完成された高浜原の精神文明と、今後素晴らしい勢いで完成をしていくであろう物質科学文明と対比させて、その主催人であるイザナギの神様とイザナミの神様との両立の交渉として、御曽木払いの突破始まりの物語をこれまとめまして、その次の段階としてイザナギの御事がイザナミの客観的な探求の文明を自分の体として取り込んだ上で、この取り込んだ自分の心というものはどういうように御曽木払いをすると変わるんだろうなという心理学的な記述でもってそれを取りまとめる、 本当の言霊の動きとしての結論に必要にして十分な考える条件をここに揃えておいて、いよいよ総結論に入ってまいります。こういう3段階の記述を大野安村さんは親切丁寧にここに神話としてまとめていただいたんです。いよいよですね、来月もしお話、私の心の中でそのことが確かめられて、私の体験としてお話できることができるならば、今まで2000年間、さっき申しましたように第10代主神天皇がですね、人類文明を作っていく、大方針での鏡である、伊勢神宮にまつまりました八田の鏡と言われるものの本体である人間の性能が全て明らかになります。2000年のブランクを通じてですね、その本体である人類が全てのことが事足りた、全てのものを生かすことができる、これはいらないんだ、これはいるんだというんじゃなくて、全てのものを一人の命として吸収して人類社会を建設していく、その素晴らしい原理が2000年の闇を通じてですね、ここにフェニックスのごとくによみがえってくる。これは素晴らしいことだと思います。昭和40何年に私の先生が大野安村さんの古事記の神話を説かれたのを、これは言霊の教科書なんだということに気づいて、この古事記百神の原理として言霊の原理を本にいたしました。言霊百神という名前で東洋出版社から出版したんですけども、この時の本の大事に、前書きに、言霊の学問ができた、できたんだ、できたんだよと大空に叫ぶというですね、もう喜びに満ちた言葉で言霊の本を書き出したんです。ニューヨークタイムズとシカゴトリビューンの両方の新聞社の特派員であった、名前もちょっと分からない、なんとかグールドさんという方が、通訳の方を連れてその会合の1回か2回いらして、なんだかそんな異様な、世界の表からは全然関係のない人がどうも集まってるような雰囲気の会だなって、で、玉心を刺すがごとくに人類の歴史を説いてるよ、不思議な会もあるもんだっていうのがですね、ニューヨークタイムズとシカゴトリビューンに載せて、それをまたね、朝日新聞がそれを引用して朝日新聞にも記事にしたものがありましてね、それを紹介したようなことが続きながら10回の講義が終わりまして、それでその本が出版されたのですが、そんなことはございませんでしたけど、私もやっぱりこの回では何回も10回どこじゃない十何回のお話を何回もさせていただきながら、私自身もお話するごとにこの言霊の学問との教科書として大野安村さんに書いていただいたことの新しい意味、もっと深い意味というものがですね、どんどん分かってまいりまして、それで今ここに初めて人類即我即人類という立場に立ったむそぎ払いの話を初めて今回今日させていただくことができるようになったので、私も申し上げたいと思うんです。言霊の原理によるむそぎ払いの話ができたんだできたんだよって大空に叫びたくなるような気持ちなのです。そういうことでございますので、来月のお話がもし私の心の中で完結して話せることができるならば、それは私なんて話しとくはどうでもよろしいんですけども、人類の明日にとっては素晴らしい気になるんではないかという予測を持ってお話をさせていただきたいと思います。